古山彩希がお送りしていますインター FM897 東京オンサンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家にいつもお話を伺っております。今日は先週までのゲスト元バレーボールオリンピック代表の桜井由香さんからトーチを受け取られます。総奴隷法着物学院会長山中則夫さんをスタジオにお招きいたしました。山中先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
さて山中先生は総奴隷法着物学院会長という肩書きをお持ちなんですけれども、はい、ちょっと僕本当申し訳ないんですがこの総奴隷法いただいたお名刺には、はい、総奴のファウンダーいわゆる創始者と書かれていまして、はい、英語で言うと The Philosophy of 着物とされているんですけれども、はい、そうしますとこの総奴というもの自体は、はい、先生が、はい、起源だということですよね。
そうです。
ありがとうございます、はい、これどういったものなのか教えていただいていいですか。
はいはい、それまではね私がそれそういうことを始めるまではね、はい、この着物の業界の中ではねこの着物の教育をするとかね、はい、そういうことはもうなかったんですね。
あえてその着物というものを教育するということはせずに普通にまあ、はい、ただのこう衣服として着ていたという、
もう長い歴史がありますからね、まあ、大体家庭の中でね親から子供に子供から孫へとね、はい、伝わる文化ですね。ですからね教育するとかねそういうようなことはあまり聞いたこともなかった。
学問としてですね、
はい、
それをあえて学問としての着物というものを先生がこの総奴という言葉で始められたと、
はい、
総奴という言葉の意味には、はい、これ、装いの道と書きますけれども、はい、どういった思いが込められているんですか。
これはですね、普通は着物を着付けとかね、
はい、
着るという言葉だけで終わってしまうんですね、
はい、
ところがそれはねその時だけのことになっておりましてね、はい、私はね日本にはね装うという美しいね、うん、イメージの言葉があります。この語源はよさを添えて覆うというね着物にはね素晴らしいこの着物のよさというね心がね、はい、いっぱい詰まってるんですね。こういったいいことをね次の若い人に伝えるということが大切ではないかとこんなことを感じましてねそのためにはね着付けというとその時だけで終わってしまいますからねただ着付けて着物を着るというだけのことで終わってしまう、
はい、
これを装うという言葉にしますとね良さを添えて覆うというね着物の心までね伝えることができるんですね。
は
こんなことを考えてねしかもねそれを日本の古い伝統文化のね道という文化がありますね、
はい
一般の方も知ってる茶道とか華道とか書道とか、はい、柔道剣道というこの道という道というねこういう文化がね長年伝わってるわけですね、うん、そうしたらね着物をねこう体につけることもね、うん、この道の文化に高めていこうとそうすると着物の心までをこうお伝えすることができるしこれが長く続いていくことになればね着物の信仰にもなるとこんなことを考えたんです。
もうすでに感銘を受けてしまいました、
はい、
素晴らしいです。装うという漢字普通にまあ我々使ってますけれども、
はい、
そういった奥の深いところまで、はいはい、あまり意識せずに使っていたような気がします、
はい、
それをあえてその着物の心という部分でしっかりこう使っていくっていう大切さ、
はい、
これから装うっていう漢字を書くときに背筋が伸びます、
はい、
ただ先生これそうしますと、
はい、
何年ぐらい前からこの本格的に学問として騒動というものを先生はこう始められたわけですか。
昭和ね39年に、ね、こんなことを考えたんです。
そうしますと今から約50数年前ですね、
53年目なんです今年ね、
はい。で今はその騒動霊峰着物学院というこれも学院学校ですよね、
はいはい、
立ち上げられておりますが、これ全国に何校ぐらいあるんですか。
9000教室あります。
9000教室あるんですか。
はい、
すごい数ですね。
そうですね、
コンビニ以上じゃないかみたいな。
はい、
あ、そこまで。じゃあ大都市だけではなくって、はい、その地方の小さな都市でもその意思を引き継いで行っている方がいらっしゃると。
はい、
はあ、素晴らしいですね。今実際に習われてる方は男性女性の割合でいうと多分女性の方が多いと思うんですけど、はい、男性って割合でいうとどれぐらいいらっしゃるんですか。
男性はもう数少ないです。
1割いかない、
1割もないでしょ
う。あ、そうですか、
はいはい、
ちょっとこう男性としては、
はい、
興味はあるんですけど、
はい、
難しいイメージがあるんですが、
はい、
どうでしょうか。
もちろん あるでしょうね。
ありますよね。
ですけれどもね、やっぱりね男性はねやっぱり仕事を持ってるしね、いろんなところで就職したりしてるとねそういうことに時間を使うといってもね、まあ、日曜日だとかそういう時に好きな人はやる人はいますけれども、
はい、
数少ないですね。
学生さんの年齢層でいうと一番多い年齢層の方っていうのは、
まあとにかく40歳からね60歳までくらいからね、もう少しそれがねだんだんと長くなってきておりますね、うん、今もう80歳でもね、そして騒動を勉強してるとね年取らないんですよあんまり。
いや、
みんな若々しいんですよ。
やっぱりあれですか、なんかこう常に学ぼうとする気持ちっていうのは、自分をどんどんこう若くしてくれるっていうのはあるんですかね。
そしてね着物を勉強してるとね、
はい、
それがてきめんに
効果が出る、
効果が出てくる。
ほう、
それ
は着物っていうその着物がですね、
はい、
こう何か心だけじゃなくって自分の体をこう若く見せてくれるっていう効果もあるんですか。
もちろんそれが大きいですね。
先生の今の一言で25人ぐらい学生が増えました。いやそうですか、
はい、
やっぱりそれだけ着物には、
はい、
着物特有の魅力があるということですね、
はいはい
はい、なるほど。古谷正之がお送りしていますインターFM897 東京サンデー、この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーをお送りしております。今週はゲストに騒動霊峰着物学院会長の山中則夫先生にお越しいただいております。会長のというかこの騒動をまさに作られた方とファウンダーというふうに言えばいいでしょうね。先生引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて日本の伝統的なこの衣装であります着物なんですが、先生がお考えになります着物のその着た時の良さみたいな、今も先生着物をお召しになっていらっしゃいますけど、こう着物を着た時に感じる良さってどんなところにあるんですかね。
それはね、はい、やっぱり着物を着るとねこう気持ちがねシャキッとするというかね、
引き締まる、
引き締まるんですね。まあこういうことをが第一でしょうね。それから誰が見てもねやはりね、男性が着物浴衣着ますとやっぱり洋服よりはね、まあ、そういう面のイメージが出てきますしね、女性も一段とこう女性らしさというかね、まあこういったものが自然に感じられてね、非常にその女性の魅力を引き立てる役割をしてくれている。そ こにはね獣の心というものがね、
はい、
たくさんあるわけです、
はい、
これがねやはり自然に、まあ、親が子供に教えるということばっかりではない、そういう時代ではないかもしれませんけれども、まあ着物を着てると着物の話題になりますからね、うん、ですからもうもっと着物の良さを多くの人に伝えていく、これは一つの日本文化としてね、うん、誇りを持って、広げるべきだと、まあ、こう考えて努力しているわけです、
うん、今若い方の中でも着物も、まあ、これがいいか悪いかは別ですけども、
はい、
ちょっとこうアレンジをして、
はい、
少し新しいデザインで、
はい、
着物っぽい服を着ている方が結構いるんですけれども、
そうですね、
ああいったこう雰囲気をこう先生ご覧になって、どんな感想をお持ちですか？
私はいいと思っています。
ああ
何でもいいというわけではないけれどもね
はいはい、はい、
私もねそういうアイデアを考えるのはね大好きでしてね、まあたくさんのアイデアを今まで作り出してきてます、
はい、
日頃はねやっぱり仕事もしてますからね、着物ばっかりで、という形でなく、ね、その時その時に応じたね、そういう簡単なものを着るのもね私は非常に大事だと思っておりますね。
今の時代に合った形での、
はい、
その着物のスタイルもあってしかるべきじゃないかということですね、
はいはいはい、
で先生もそれをまた率先して新しいものを作ってきたと、さすがファウンダーです、はい、先生これからですが、はいはい、最終的にこの着物学院そのものを先生ご自身はどのようにさらに発展させていきたいというふうに感じていらっしゃいますか？
これはね私の大きな夢ですけれどもね、
はい、
日本中の女性に、
はい、
全部これをね知らせて、そして着物のね着物に込められているねその知恵ですね、着物の魅力、そういったものをね通して着物の心をね、これをもっと、ね、日本女性の人にみんなに知ってもらいたい。そうするとねそれは先ほどもおっしゃいましたね、若さを保つこともできるしね、はい、割と健康にもなるしね、
はい、
私も病気なんかしたことないで、まあ、これも着物のおかげだと思ってますしね、それとね親がいらっしゃるとね親孝行にもなる
、
ね、そしてやっぱりね男性は男性らしさが出てくるし、女性は女性らしさというね、これがどちらかというと今少しね薄弱になっておりますね。ところが着物を着るとね自然にその着物の知恵によって男らしさ、男性は男らしさ、女性は女らしさというものが、これがね自然に培われる、こうするとねこれはね、心もそういうようなね調和した心、
はい、
私はこれはね着物にはこういう心があると言ってますのはね、愛とね美と霊と和という4つの徳がね着物の知恵だとこう言っておりますが、これが自然にその人の人間性を高めてくれるわけですね、
はい、愛と美と霊と和、
礼儀の礼、
礼儀の礼ですよね、礼と和、
和平和、
和の心ですね、
みんなと調和する、
はい
はい、こういう心がね自然にその人をそういう人間性を高めてくれることだな。
着物を着た時に僕すごく 姿勢が良くなるんですよ、
そうですね、
なりますよね、
そうですよ、
なんかならざるを得ないというか、こう着物を着た時にだらだら歩けないし、着物を着ると背筋を伸ばして綺麗に歩かなきゃとか、自然とそうなるっていうのはやっぱりその着物が持ってる力ですよね。
そうですね、
なぜか自然とできるっていう、こういったところっていうのは本当に来てみなければ分かりませんよね。じゃあ少しでも多くの方にまずは着物を着てもらうと、そこから先生がおっしゃってることを直接感じていただくと、そのためのお手伝いを先生はこれからもどんどんやっていくと、いろいろとお話を今日は聞いてきましたけれども、ぜひ先生のお話を聞いて興味を持ちましたという方いらっしゃいましたら、ぜひしっかりとこう着物について学んでみてはいかがでしょうか。総度礼法着物学院ホームページ、この番組のブログにリンクを貼っておきますので、ぜひチェックをしていただいて、直接学校の方にお問い合わせいただければと思います。ということで今週は総度礼法着物学院会長の山中則夫先生にスタジオにお越しいただきましたが、山中先生には来週もまたお話を聞かせていただきたいと思いますので、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
栗山佐伯がお送りしてきましたインター FM897 東京サンデー、そろそろお別れの時間です。今週は港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチのコーナーに総道礼法着物学院会長の山中則夫先生をお迎えしましたが、いわゆる着物を学問化させた総道、これを立ち上げた方、このファウンダーであるというところが、いや改めてその山中先生のお話から歴史の重みというものも感じましたし、それからこんなお話されていましたよね。その着物の知恵として愛、美、礼、和というこの4つ、着物を着るとこれが自然に出てくるし、これを表現できないと本来の着物の美しさが表現できないというお話もされておりました。まあ、我々普段生きている中でこの4つが調和した毎日を過ごしているかどうか考えた時に、私はできていないような気がします。まあ、これを着物を着ることによって着物が引き出してくれるっていうんですから、これは着てみないとって思いますよね。日本人であればやっぱりこの着物との関わり方、今後考えていかなければいけないのかなという気がします。まあ、特に外国からのお客さんが今後増える中で、その着物の魅力を少しでも外国の方に少しはやっぱり説明できる、そんな知識だったり心みたいなものは持っていた方がいいんじゃないでしょうか。今日のゲスト山中先生から着物について直接学びたいわと思われたあなた、総度礼法着物学院、この番組のブログに詳細なリンク貼っておきますので、ぜひ一度ご覧になってみてください。